今夜も
アナログゲームナイト。
今夜も
アナログゲームナイト。
アナログゲームナイト。
イエーイ。
これ合わせる系やめようよ。今日は無茶だよ。
むずいですね今。
ねえ。
じゃあ、はい、いつものお願いします。
はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
イエイ、やりました。
はい、
あ、イエイイエイイエイか
も、はい、
イエイイエイイエイイエイ
イエイ、
なんかね、最近イエイイエイって言うとなんかいい、なんてなんか
MOMI さんから怒られちゃった。
怒られちゃうから手数がそれ少ないって言ったんで。というわけですね、今回はツイキャスでの収録ということで、はい、ナンバー的には210回として後日配信されますので、はい、
はい、
というわけでですね、先ほどからマイク調整してもらってますけど、はい、ゲストの方自己紹介お願いします。
ルナーゲームズの、メイツだと思ってます。よろしくお願いします。
出ました、イエーイ、世界のメイツさんですね、はい、もう本当に、
いや全然
有名人
有名人、
いやいやいやいや、いや、おかげさまでっていう感じ。
メイツさん、あれですよ、あの190回は、はい、あの、はい、JD カフェの、通販担当高島さん出ていただきまして、
はいはいはい、
200回は平坂さんですね、 JD カフェのそして210回はメイツさんです。イエ
ッ、ちょっと待ってください、ちょっとそんな重要な回に呼んでいただいたんですね。
ちなみに170回は中野さんです、前園。いえ、
いえ、頭割れてしまう。
190回も、あれですよね、
はい、
シャドウさんです。いえ、
すごいな、
180回
も。あれも本当すごいですね。あ、
すごいですよ。もう並びましたよ、メイチさん。ずらっと。
いやいやいやいやいや、それはちょっと。
有名人
だ。有名人ですよ、本当に。いや、でも、
これからそうなりたい
な。ツイキャスの収録で、はい、ゲームは大阪がね、無事に開催予定ということになりましたので、それまであとこういう宣伝のツイキャスとか収録をどうしようかと考えてましたけど、一応まあ予定が出ましたので、はい、はい、一番はじゃあメイチさんにしようということで今回お声をかけさせていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず今年の去年かの初めの、ゲームマーケット大阪が中止になって、その時にあのジェリカフェさんでイベントをやった時にインタビューを取って以来ですよね、多分ね。
そうですね、
うん、結構会ってないですよね。
そうですね、本当にお久しぶりという、はい、
で、ね、
そうですね、でなかなかそちらの方にも行けてないので、うんうんうんうん、はい、
あ、というわけで対応ちょっと深夜です、はい、そして
そうですね、僕だけしか挨拶してない、
はい、あちゃです、
イエーイ、でお送りしまーす
お願いします。
ゲストだけ名乗らせて自分が名乗らないということですね。
そうそうそう、
まあ、相変わらずの210回やっても名乗らないところですよね、はい、というわけで あんまりちょっとね、年単位でちょっとお会いしないんですけど、
はい、
まずはですね、今回は新作のお話と、ホグサイトのお話の2つをちょっと、していこうと思うんですけど、まずじゃ あのホグサイトのお話から、そのね、去年の3月にインタビューしたというかイベントインタビューする前は、もう一昨年なんですよね、あれね、一昨年の秋口のゲームマーケット あのゲームマーケット大賞にかかった時ですよね、にもう絶対対象ですよって言って煽りまくった収録をしましたのが多分単独
インタビューですね。そうでした、
はい、今日もあの聞いてくださってます森川さんのところで散々煽っていた時があれでしたよね。あれもう本当ドキドキしましたね、あちゃさんね、あれね、ならんかったときどうしようと思いましたね。
いや
もう有言実行です
。本当びっくりですけどね。
いや、どうだったんですか、もう改めて聞くのもあれですけど、大賞を取る感触とかはあったんですか、いけると思ったんですか。
いや、でも本当にもっとかなり前の段階から言ってますけど、うん、全然いかないと思ったって言うとあれですけど、
うん、
本当に名だたる作品が並ぶ中だったので、
うん、
いやー、まさかっていう、いや本当に多分一番驚いたと思うんですけど。
そうですか。僕らはみんなもうあのホグサイト行ったなと思ってましたよ、あの時から。
いやそれはすごいありがたいことですけど
ね。そうですけど、で大賞取ったじゃないですか。
はい。
で今製品版ということで、アークライトの方から、製品版が出るという形になったんですけど、まあ、ちょっと言える範囲 でいいんですけど、はい、こういくつぐらいからこう製品化のオファーとかだったんですか。
そうですね、まずその製品化のオファーっていうのがそのゲームマーケット大賞を受賞する前、うん、その前日イベント、前日というか2日、うんうん、土日だったんですけど、その前の方のイベントで、うん、ボードコンっていうゲームマーケットでの、ステージイベントがあって、そこに登壇させていただいて、それこそ10社ぐらいのメーカーさんの前で、
うん、
ぜひ製品化してくださいみたいな魅力を伝えるっていうプレゼンを大会に出たんですけど、まずそこに出たっていうところで、まず、対象をもらえると思ってなかったから申し込んだっていうのがまず1個あって
はいはいはいはいはい、なるほどね、
はいはい、他のところは本当に大きな、まあ、ちょっと企業さんみたいなところがあったりしたので、やっぱり個人では難しいなと思って、あ、このチャンスを逃さずにっていうので2次も通ったしっていうので、2次通ったことを、まあ、実績じゃないですけど、ポイントにして話してっていうのは、なんか大賞取ってあそこに出たのはちょっと場違いだったんじゃないかなってのあるんですけど
確かにね
それも本当に思ってなかったからっていうのがまさにそういうことで、まあ、
そうですよね。そんな謙虚さはいいですよね、メイチさんね、いつもね。
いやいやいやあ、やっぱ謙虚にしたいですね、ずっと。
でどれくらいのなんか実際声かかったんですか。
そうですね、まあ、そのところで札を上げてくださるんですけど、の名刺交換みたいな、その時も5社ぐらいの方が札を上げてくださって名刺交換をして、でその後ちょっとより細かい、まあ、契約の話だったりっていうのをちょっと個別にメールで何社かとやり取りして、その中にアークライトさんがあったんですね。でそれがちょうど1年前、1年前の冬の12月の終わり頃から1日にとかその辺にかけてっていうことだったんですけど、もうすごい悩みましたね。どこにフォグサイトをお任せしても必ずいいものになるなっていうのがあったので、なんかすごい贅沢な悩みというか、どこもいいからどこを選んだらいいんだろうっていうのですごい悩んで、でそういう中で、アークライトさん、やっぱりゲームマーケットとかそういうのもされていて、より多くの方に遊んでいただけるっていう視点で見たときに、お願い、アークライトさんにお願いできるといいかなっていうのを思って、ちょうど1年前に、ぜひよろしくお願いしますっていうお話をさせていただいたっていう感じですね。
アークライトさんに今回は決まりましたけど、多分ね、どこもその名刺交換というか製品化をしたいところはね、どこもそのボードゲームやってしまったらね、聞いたことあるメーカーばっかなんですよね、多分ね。
そうですね、ちょっと名前は挙げれないんですけど、はい、どこも魅力的なところからお声掛けいただいて、すごい幸せだったなというか、
結構やっぱり
贅沢だったなという
か、贅沢な悩みというか、はい、選択するに向かっては結構悩むのにやっぱ時間は要した感じですよね、アークライトになって。
そうですね、いや本当に、本当に悩みましたね。なんかどう選んでいいんだろうっていう、どこも本当にいい条件を提示してくださって、どこと組んでもいいものになるっていう未来しか見えなかったので、まあ、でも本当に、まあ、これは今お前作ってもらってですけど、まあ、本当にアークライトさんにお願いしてよかったなっていうのが今の感想ですね。
完成品とかっていうものがだんだんできてきて、まあ、そのアークアイさんに任せてよかったなっていうのはだんだん実感した感じですか。
そうですね、やっぱりこのちょうどその製品化の話が決まって、でちょっと経ったらもうコロナ禍に入って、まあ、本当にコロナで全然出られないっていう状況になってしまったんですけど、でもボードゲームを作るにあたってはそれこそアークアイさん東京の方に本社があるので、そこには行けないものの、それこそこうやってオンラインで テストプレイとか制作の会議っていうのを頻繁に行ったので、なのでかなり開発には時間をかけてじっくりと納得いくまでできたなっていうのがありますね。
どれくらいで、今ちょっと多分製品版の写真が出てますけど、ルールは固まるというか、まあ、これでいこうみたいな感じになったのはどれくらいなんですか？あの去年の1月からスタートしたとして。
あ、そうですね。そうですね、夏から秋にかけてぐらいにかなり固まってきた感じですね。
結構ルールとか
は半年以上かけて、
はい、半年以上かかって、でルールとかがちょっとなんかその何同人版というかソルナーゲームズ版の方とちょっとまた変わるみたいな話も見たんですけど、
あ、
どういう風に変わってった感じですか？
そうですね、そのあたりもお話しできる範囲で今日伝えできたらなと思うんですけど、まずそのアークライトさんにお願いするにあたって、プレゼンみたいなのを最初に行ったんですね。オリジナル版を遊んでくださった方からいただいた意見とか、自分で遊んでいて、ここはもっとこうだといいなっていうのがやっぱりあって、そのあたりを実現できないかなっていうのをご相談させていただいて。
でもあれですよね、ソルナーゲームズ版の、ね、改定で絵も変わったりとか、まあ、ルールとか、ね、コンポーネントも変わったりとかで、なんかこうある程度のところで、ね、製品版になる前に完成してたっていうところはあるんですけど、そこからまたこうなんか遊んだ人の意見を聞いて何かまたこう製品版にこう変えていこうっていう意欲はなかなかこう折れない気持ちっていうか、モチベーションが高いですよね、製品を作る上では。
なんかそうですね、やっぱりより多くの人に手に取ってもらえる機会があるなら、より完璧なものにしたいっていう思いがあって、でそれこそアークライトさんはゲーム開発部の方々がすごい実力派の方々が揃っていて、その方々の協力ももらえればよりいいものができるだろうなっていう思いがあったので、なのでちょっと気になってたところを、直してより届けたい層に楽しめるようなものっていうのを意識して作りました。
具体的にどういう風なこうモデルチェンジを遂げた感じになるんですか？
そうですね。まずフォグサイトは、まあ、通常版っていう普通のものが、ファーストからサードまでの3版まで出てるんですけど、それプラス、拡張版っていうプルーフ神話がテーマのものを作ったんですけど、その二つの要素のいいとこ取りをしたっていうのが、まあ、今作になるかなっていうので、僕の中では今回出るアークライト版のホグサイトは、ホグサイト3ぐらいに位置するぐらいの感覚でいるんですけど、
ベスト版みたいな感じですか？
そうですね。まあ、拡張版はやっぱりより難しい傾けに作ったものなんですけど、そこはそこでやっぱり魅力が、あっただろうなっていうところがあって、そこの良さを詰めたっていうのはまず一番大きな点でしたね。あとはもうちょっと細かいところで言うと、まあ、気になったっていうふうに言われたりとか自分が思ったところでもあるんですけど、まあ、フォグサイトというゲームは、ガーディアン側、迷路を作るガーディアン側とそれを解く調査隊側に分かれて戦うゲームなんですけど、まあ、そのお互いのそれぞれの陣営っていうのに、まあ、それぞれ面白さが違うんですけど、そことの相互のやりとりっていうのはちょっと少なかったなっていうのがあって、ここがより増えるとより楽しいだろうなっていうのがまず一個あったので、まあ、クライト版の方ではこの遺跡、今回からはそのガーディアン側が遺跡役っていう風になって、人間側が探検家っていう風により、しっかりした名前に変わるんですけど、そことの駆け引きをより増やそうっていうのがまず大きい。ですかね、まあ、近年協力ゲームかなり増えてますけど、やっぱりパンデミックとかもそうですけど、まあ、奉行問題っていうのがしばしばゲーマーの方とかから指摘されたりも結構するんですけど、まあ、そのあたりの解決もなんとかできないかなっていうところも今回のバージョンでは 意識してそのあたりはルールは調整してるところがあって、迷路を解く側の人たち基本3人とかいるんですけど、まあ、話し合って一緒に迷路を解くんですが、まあ、1人仕切る人が出てしまうと他の人の体験がちょっと損なわれちゃうなっていうのがあったので、そのあたりで各自が自分の意思で決めれるような、1人が場を仕切れないようなっていう調整をしたりとか結構大きかったですね。
なんかこう名称みたいなものもより分かりやすくっていう感じになってるし、
そうですね、まず世界観も、はい、それこそインディ・ジョーンズみたいな冒険っていう感じにより分かりやすくして、でそれで探検家っていう風に呼ぶことになったんですけど、
なんかこうホグサイトのもともとあるなこう ダークなというかこうファンタジーなイメージからよりなんかこうあれですね、アクション映画みたいなイメージに変わった感じですかね。
そうですね、この辺りが結構大きいかなと思って、なので、もう一個大きな点として今まではこのゲーム最初と途中で入手できる異物カードっていうのがあったんですけど、これを使うとヒントがもらえてクリアが楽になるみたいな、そういうのがあったんですが、これもゲーム開始時に選ぶキャラクターカードっていうものに変えて、固有の能力を持ったキャラを選んで始めるっていう風に変えましたね。
よりキャラクターにこう感情移入ができるというか、こう何やるべきかっていうことが分かりやすくなりましたね。
そうですね、
その辺の調整とかっていうのもメイチさんなのかと、まあ、意見というかこうアーカイドさん側と相談しながら作った感じですか。
そうですね、このベースは異物カードをベースにそれをキャラクターにどのように消化するかみたいなところで、いろいろ話し合いと、まあ、かなりテストプレイはしましたね。
あれですか、アークライト版のやつはやっぱりこう名古屋でね、テストプレイ会とかもあまりやってました。そちらではやらなかったんですか、とかじゃなくて、やっぱり企業があったん
ですか。そちらでも、違いますね。名古屋テストプレイ会はそれこそちょっとこのコロナ禍でしばらく行けなかったので、オンラインでその方と、名古屋テストプレイ会にいる方とは一緒にやったりはしたんですけど。
なるほどね。あ、そうです。なかなかやれてませんもんね。
そうですね。でも、テストプレイで言えば、ウェブアプリ、無料ウェブアプリのユドナリウムっていうのがあって、
はい。
まあ、もともとは TRPG をやるツールなんですけど、これがかなり自分の中ではすごい使いやすくて、まあ、今作ってるものも含めて、これを、このユドナリウムをかなり活用してゲーム制作ができたなっていうのを感じたので、あんまりこのコロナ禍で、テスト会いけないっていうのはそんなにすごい痛手ではなかったというか、自分なりに新しいやり方を見つけれたなっていうのは結構活動の中で大きかったですね。
対面でできなくてデザインができないっていうことに対してのストレスはそんななかったんですね。
そうですね、まあもちろんその時の表情だったりっていうのはなかなか、見えないのであれですけど、
でアークライト版の方が、まあ、夏ぐらい秋ぐらいに固まってデザインとかの、はい、あれですね、絵とか表紙とかパッケージとかっていうのは引き続きそのラゲームズ版から同じなんですよね。
そうですね、相方の中村仁にしていただけないかなっていうのも、それも結構の要望の中に入れてやっぱり2人でずっと活動してきたので、はい、一緒のメンバーでできたらいいなっていうところでお願いして、やっぱり商業版っていうところでより気合を入れて書いてもらって、本にもなってくるすごい仕上がりになったなと思うんですけど、
中村さんの方も書きたいっていう感じだったんですか。
そうですね、ぜひ やれるならやりたいっていう思いがあったので、そのあたりのイラストのやり取りも結構頻繁に行ってかなり詰めてって、設定とかもかなり、まあ、裏設定ですけどかなり 作り込んでやってあるので納得感っていうのはすごくあるかなとは思います。
こう設定がゴロッと変わってしまったね、イラストの雰囲気とかっていうものが見た感じ変わってますけど、なんかフォグサイトの前のゲームをこう何でこう 継承している形のイラストになるので、こう変わ
そうですね。
なんか楽しみは変わってないかなって感じがしますね、見てると。
そうですね。そこは意識してもらったポイントですね。で、その今のイラストの話で言うと、あのアークライトの方にあのグラフィックデザイナーで島田さんという方がおりまして、
はいはい、
で、このホグサイトの開発メンバーの書いてくださったんですけど、本当にこの方がすごい素晴らしいデザインをされる方で、それによって一気にクオリティが上がったなっていうのを個人的に感じてて、本当にやっていただいてよかったなっていうところですかね。
結構そのパッケージイラストではなくって中のそのカードとかものに関しても、あの中村さんがメインで描かれた感じなんですか？
そうですね、イラストについては描いて、で他のグラフィックのところはその島田さんという方がやってくださったという形で、
なんかこう僕から見るとホグサイトのアートとかものっていうのはなんかこうアマチュア、僕はもうアマチュアのなんか枠を超えているような気がしたんですけど、やっぱりこうプロと一緒に組んでいくとやっぱり違うなっていうのは体感できます、体感しましたか？
そうですね、まあ、僕は絵の方は書いてないですけど、いろいろ意見も言う中でやっぱりターゲッティングとかマーケティングとかも含めてすごい勉強になったなっていうのが出ましたね。すごい細かいところで言うと、あのお店に並んだ時の見え方、遠くから見ても認識ができて手に取りたくなるようなデザインっていうところでのデザイン理論みたいなのをお聞きしながら開発をしてたんですけど、これは本当にここでしか聞けないっていうことで本当に勉強になったなと。
あれですね、あの早くこう並んだイメージもなんか目立ちますよね、あのイラストというかあれだった時は。
だといいんですけどね、まだお店に並んだところはまだ見てないのでそれを楽しみにしてるんですけ ど、
なるほど。で、ホグサイトの方はいつ頃発売になりますか？
そうですね、このあたりもそのうちアークライトの方からあのアナウンスが出るかと思うんですけど、まあ、今年の春に出るかなっていうふうに思ってるというか、そういう予定でいます。
ただなかなか
そうです、そのあたり細かいところはまだちょっと今わからないというか、海外の今輸送状況によって変わってくるので、まあ、今いろいろニュースとかでも言われてるじゃないですか。
なるほど、
そのあたりでどうなるかっていうのは結構ギリギリまでわかんないかなという。
なるほど、
そうです、製品自体は、
ね、今アーチャさんが3月中旬と書いてますね。
あ、そうですね、3月中旬予定で
大阪に間に合えばって感じですかね。
そうですね、間に合えばっていうところで、まあ、僕のブースの方ではあの大阪にも出店するんですけど、僕のブースの方では販売はのないんですけど、オリジナル版と本作の、あ、本作じゃない、最新版のアークライト版の企画での展示をして違いを見てもらえたらなっていうのはちょっと思ってるんですけど、
あ、じゃあメイチさんも持ってるんですか、最新版の？
いや、まだですね、まだちょっとそこまでは来てない。そうですね、ただもうサンプルは上がってきてるので、
うん、サンプル版を持ってる感じ、
このあたりで、のうちその辺も来るかなみたいなところですかね。
まだじゃあ、はい、メイチさんもさ完全版というかこうサンプル版も触ってないのでっていう感じですね。
そうですね、画像とかで報告とかはしてもらってるんですけど、まだ手には持ってないので楽しみですね。
あれですか、こう今年、去年はエッセンとかなかったけど、多分ね、いずれはホグサイトも海を渡る感じになると思うんですけど、そんな予定だといいですね。
はい、楽しみにしてますけど、はい、
I Love You さんがね、後悔の試合が出た時にエッセンに行ったって話を前してましたけど、もしそんなことがあれば、メイチさんもエッセンに行きたいと思います？
いや、行きたいですね、一回は行きたいなとは思うんですけど、今のこのご時世だといつになることやらっていう感じはありますけど、
いやでも、ご時世とかが許せば、はい、やっぱりその目で見たいですよね、なんか自分のゲーム
が並んでるところ、ね、そうですね、熱い雰囲気は一回、はい、
でもあれですね、あのコロナ禍の中でいろいろと落ち込むことがあって、こう、ね、いろんなゲーム化がなかったりしましたけど、メイチさんはメイチさんでこうホグサイトの方の、デザインとかがあって、こう集中できるものがあったって感じですね、ずっと。まあ、新作のゲームもそうですけど。
そうですね、あの、まあ、仕事の方での影響はあったんですけど、まあ、日々の生活の中ではありがたいことに、すごいそれによって大きな影響があって困るみたいなことは、打撃があるみたいなことはなかったので、まあ、自分なりのやり方を構築できてよかったなという感じなんですけど、
なるほどね。ホグサイトの方はじゃあ3月中旬ゲームマーケットぐらいに間に合えばなということで、お値段の方とかってまだよかで分かります？4000円ぐらいでしたっけ？
そうですね、税抜き3500円でしたかね、確かホームページに。
じゃあ3500円ってことは3850円ですかね。
ですかね、写真で内容物見せてもらったんですけど、なんかすごいコンポーネントたくさんあって、この値段はすごいなっていう、本当に個人制作では絶対作れなかったなというものなので、
個人版の方と値段そんなに変わらないけど、コンポーネントもやっぱり製品版だとかですかね。
そうですね、 やはりこのあたりはさすが大企業という感じですかね。
あれですね、これからまたこう3月下旬というか発売以降はね、もっともっと全世界というかね、全国にもっとね、ホグサイトが広がっていくきっかけになるといいですね。またね。
そうですね。
で、まあ、ホグサイト版の方は、ホグサイト のアークライト版の方は、まあ、順調にあと海を渡って販売ということなんですけど、もう一個今回お話したいのが、はい、ホグサイトヘデですよね。なんかこういっぱいそんなゲームさんはゲーム作られてますけど、ね、一番のこう出世頭のホグサイトヘデの次の新作っていうことのお話を前もちょっとしたと思うんですけど、次の新作を作るのはプレッシャーじゃなかったですか？結構
最初は本当に賞をいただいた後のちょっと経ってからは、次何作り始めようかなっていうので、最初は結構葛藤というか悩みはしましたね。
どれくらいからいいんだろう、あのゲームの着想っていうのはもともとあったんですか？はい、この新作の着想は。
ああ、新作、そうですね、新作はスノースマッシュクランっていう雪合戦のゲームなんですけど、これは着想としては、そうですね、これもまたどっかにも書くと思うんですけど、ホグサイト当時ですね、ソルナーゲームズ版を作ってる時に、同時並行で、違うな、同時並行でもないな、ホグサイトを作ってる時の使わなかったアイディアを使っていて、
なるほど。
なので、そうですね、ホグサイトの、だから、なんだろうな、
いとこって感じ。
まあそう、まあなんかそういう感じなところはちょっとありますね。
ああ、なるほどね。はいはいはい
はい。はい、パッと見た感じ、ついたてがあって、フィールドが 5×5 でっていうところは、まあホグサイトと同じかなっていうところもあるんですけど、ホグサイトでは使われなかったアイディアが込められていて、でも、最初はこれを作ろうっていうふうに思ってたわけではなかったんですよね。
あ、そうなんですか？
そうですね、最初はそうではなく、やっぱり大阪が、330の出店が集まらないと開催できないですっていう風にアナウンスがあったのって覚えて
ありません、
はい、あれがあって、あの時にも勢いで申し込んで、新作がないのに勢いで申し込んで、
そうなんですか、
じゃあ何を作ろうっていう風になって、今手元で一番短期間でできそうなのはっていうのを探したときに、まあ、このゲームのアイディアがあってっていう感じなので、それこそ最初いただいて作ろうと思ってっていうのとはちょっと違うんですよね。
最初もらってそうですね、フォグサイトのデザインをずっとやってたんで、なんか並行してまた新しいものにっていう、こう忙しさもあってなかなか着想できなかったところもあったんで、そんなことないですか？
いや、なんかもっと先のことかなとかちょっと甘く構えていて、
新作を作るのが、
そうですね、 今、まあ、フォグサイトに全力を注いで、アクライト版フォグサイトに全力を注いでいってっていう感じで、あんまり新作のことはそこまで考えずに作ってたので、パッと申し込んで、あ、じゃあどうしようっていう風になって、あ、じゃああれがあるってなって作り始めたって感じですかね。
うん、そうですね、あの、一昨年ですよね、一昨年の1年間はあのひたすらフォークサイトを作って売ってましたからね、メイチさんはね、ずっと。
そうですね、それこそ前回の大阪がなくなっちゃったりしたのも結構打撃で、
うん、
わあ、たくさん作ったのにどうしようとかちょっと思ったりもしたんですけどでもそれこそ先ほど言われた、ね、はい、あのデリカフェさん の、オンライン通販だったりだとか、
うん、
エンゲームズさんのところだったりだとか、
うん、
そういうところで通販をに協力してくださる方のところがあって、それによってなんとか皆さんにお届けできたなという感じなんですけど、
全部在庫的にはけた感じですか、はい、ホグサイトは。
今、そうですね、販売分としては、おかげさまで、全部出まして、で、これでファーストから、初版から合わせると、まあ、コロナゲームズ版でも1000セット出たかなという。
おぉ、1000も売れたんですか。
そうですね、まあでも小分けにして、やっぱり1回に携えはかなりするので、まあ小分けに、その BGM さんにお願いして、何回かにわたって、いただいてっていう感じなんですけど、あとは手元にあるのはちょっと予備がちょっとあって、それをあの後でお話するんですけど、クラウドファンディングのリターンにっていうのをちょっと考えてて、
おー、なるほどなるほど、
はい、販売分はおかげさまで、
なんかこうさっき言ったあのホグサイトのいとこみたいな感じってなんですけど、結構その着想みたいなものがホグサイトで使わなかったアイディアってことだったんで、もともとあったものを組み立てる、そしてあのゲームマーケット大阪が、まあ、このコロナ禍であるかどうかっていう中で、まあ、勢いで申し込んでしまったっていう中でゲーム制作をしたんですけど、結構じゃあ制作的には急ピッチでというか急いでゲームは作っていったって感じですかね。
そうですね、いや、これも話すと長くなっちゃうので、あのこれはお話しないんですけど、
うん、
結構前途多難というか、あの、開発が中止になりかけるぐらいのこともあったりして。
あ、何があったんですか？話せる範囲です
けど。いや、最初の、いや、そういう外部的な問題ではないんですけど、システム、ゲームのシステム的な問題で、こんなに、最初うまくいってるなと思ってた時に、一個問題が見つかったら、ずーんと最初に振り出しに戻ってしまって、
そんなに、
はいはいはい、これ一からゲーム作ってるのと変わんないなっていうぐらいになったりもしたんですよね。
はいはいはいはいはいはい、はい、
なので、うん、そうですね、この今のスノクラは3回ぐらい1回完成してて、
おー、はいはいはい、
3回の完成したバージョンぐらいがあって、
はいはいはい、
これでいけるなと思ったら、うん、改めて別の視点から見たりだとか意見もらったりしたら、いや、これはコンセプトからちょっと違うなっていうので一からのやり直しになったりして短期間だったんですけど、なかなか、うん、なかなか凄まじかったですね
で、結構なんかスタートに戻るが多くて、なかなかこう短期間の割には何となかったんですね。
そう、まあでもトータル的に見ればその開発期間的には短いので、まあ、やっぱり最初の案が割としっかりしてたので、
うんうんうんうん、
大きくブレるっていうことはなかったんですけど、
うんうんうん、
まあでもちょっと焦りはありましたねあの、本当にこれでちゃんとしたゲームなんだろうかっていうのは最初思ってたんですけど、
うんうんうん、
でもやっぱりその辛い時に頑張ったのが良かったなっていうのを今、
うんうんうん、
まあほぼほぼ完成してるんですけど、
うんうん、
もう今のバージョンは納得できるものになったので、
うんうんうん、あれですね、ホグサイトとかだってやっぱり、はい、あれですね、と違ったと、はい、まだコロナ禍の前だったんで対面とかで、まあ、テストプレイもちろんあったと思うんですけど、このスノクラの方はもうほとんど対面なくって、こうオンライン上でのテストプレイのみな感じなんですか？
1年間あの名古屋でいつもお世話になって名古屋テストプレイ会をお休みして、今年に入ってから、まあ、ちょっと解禁という形で1回テストしていただいたりだとか、名古屋のデザイナーの方に会う機会が、対面で会う機会があったりしたので、そこでちょっと遊んでいただいたりだとか、 うのがあったので、そうですね、最近になってちょっと対面ではプレイしてもらって、その時の感触も含めてフィードバックをいただいてるって感じですね。うん、
でもやっぱりメインはオンラインな感じですね。
メインはそうですね、オンラインで、先ほどのユドナリウムでテストプレイヤーを募ってみたいな感じですね。
なんかこうオンラインと対面でテストプレイヤーゲームを作ってる中で、メイチさんがやった中でなんかこう明確にこう違うなとかっていうところとか、こう良かったとこ悪かったとこってありますか？
そうですね、対面でまあ一番いいのはやはりその時の表情がやっぱり、あ、これは違うなとか、これは合ってるなっていうのが一番分かりやすいのは、横表情だったりとかテンションだったりとかするんですけど、まあそれはあのオンラインではないので、そこは対面での方が上なんですけど、オンラインでいいのはまず日程がすごい合わせやすいっていうのが多くて、それこそ夜にテストプレイすることが多かったんですけど、まあこうやってこういう時間帯だとかに仕事終わりとかにご協力いただいてテストプレイをしたりっていうことがあったので、そういうまずテスト回数が増えるっていうのがまず大きいのが一つと、これは何よりすごくいいのが、テストのプロトタイプを、まあ対面の場合は実際に作って持ってるんですけど、オンラインの場合だと、テストするごとにそこのデータをそのまま保存できるので、ちょっと前のバージョンに一瞬で戻ったりだとか、ちょっと画像を追加して新しいカードを増やしたりだとか、そういうのがすごい簡単で、いちいち印刷して紙に貼ってきてっていうのがないのが、かなりテストを早く回せたのにつながったかなと思ってるんですけど、
前どうだったかっていうのは振り返りやすいですもんね。それに新しいコンポーネントも使わなくていいというか、まあ準備は一緒ですけど、こう見やすい感じですね。
そうですね、ここはかなりやりやすくて、それこそ振り出しに戻ったっていう話もしたんですけど、何回も前のバージョンを開いてテストして、これのここの要素はいいからここは使おうとか、そういうのもすごいやりやすくて、まあ、多分このコロナが収束した時もこのやり方は続けていくかなっていうのは思ってるんですけど、対面に加えてっていうのですけど、はい、
併用していくやっぱ強みがありますもんね、そういうテストプレイすることによって。
そうですね、両方それぞれいいところがあるので、両方使っていきたいなと思ってます。
なるほど。で、スノクラの方ですね、ちょっとまだ、どんなゲームかっていうのを簡単に説明してもらってもいいですか、今回のゲームの説明
は。はい、タイトルはスノースマッシュクランなんですけど、まあ、短く気軽に呼んでほしいのでスノクラっていうふうに略して呼んでます。このゲームは2から4人用、2人から4人で遊べる、目隠し対戦ゲームっていうふうに言ってるんですけど、まあ、これは正式名称じゃなくて仮の故障なんですけど、各自が、ついたてを、自分だけのついたてとフィールドを持っていて、でお互いの居場所がわからない状態で、まあ、雪合戦をするっていうのがすごいざっくりとしたゲームですね。で、まあ、ホグサイトと似てるっていうのは、ゲーム中に徐々に出てくる情報から、座標を推移して、まあ、それが合ってるか検証ができるっていうのが似てるかなと思うんですけど、
あれですか、こう世界観とかっていうのはすぐ決まった、今回のスノクラの世界観は。
そうですね、世界観は、僕かなり前にこの夏日記っていう夏休みのゲームを作ったんですけど、夏のゲームを作ってて、だから夏になると夏のゲームの常夏日記を宣伝みたいなことができたんですけど、冬に遊んでもらいたいものってないなっていうのをずっと前から思っていて。
ああ、なるほど。
はい。で、今回、スノークラは雪、冬っていう、常夏日記の対局にある季節で、っていうのが、まず1個あるんですけど、で、ここで1個問題が出てくるんですよね。ゲームマーケット大阪と春って、もう冬じゃないっていうのがあって、
確かにそうですね。
そうです、ちょうど一番
違いますね、
一番 って遊んでほしい時期にはまだゲームはできてないっていう
なんかあれです
のがあるんですけど、
うんうん、
はい、なので北欧っていうのがついてて、
はい、北欧、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、
北欧での出来事なの年中遊んでくださいみたいなちょっと意味合いを込めて
る。ああ、なるほどね、はいはい。そういう後付けな感じですね、はい、設定が。
そうですね、そこはちょっと、あ、でもいつか北欧がテーマもいいなと思ったので、まあ、それもあるので、はい、まあ、完全に後付けではないんですけど、
うん、うん、うん、うん。
なんか北欧って響きいいなとか、ま、そういうのは前から思ったので。ま
メイチさんは秋のゲームで春夏秋冬があるので大丈夫ですよ。
あ、ね、あ、そうですね。あれも一応秋になります
ね。秋ですね。あと春ですね。
あ、そうですね。どっかで春のゲームだったの。
いや、でもあれですね。そういう冬のっていうか、はい、イラストもね、パッケージとかコンポーネントの内容を見たりはしてるんですけど、こう、はい、あれですね。フォークサイトの方と、また中村さんの絵なんですよね、これも。
同じです、同じです。
うんうん。全然なんか違うテイストの絵を描かれますね、今回も。今回は。
いや、これは結構お願いして、うん、別に絵柄を変えてもらったってわけじゃないんですけど、
うんうん、
彼は結構自在にいろんな絵柄で、テイストで描けるので、
うんうんうん、
まあ、今回はこういう、それこそ初心者の方が見た時とかに、
描
きやすいデザインにしてもらって、ちょっと可愛いっていう感じをちょっと前面に出してる感じも。
うんうんうん、
ますけど
手に取りやすいですよね、これね、本当にイラストが。
そうですね、
うん、
まあ、イメージしてる使用シーンはそれこそ家族だったりとか、まあ、ゲーム会でお子さんが来た時だったりとか、
うんうんうんうん、
考えて、あとはそれこそテレビゲームみたいなアートワークっていうのが最初に、
あ、そうですね、
話し合った時にありました。で、
うんうんうんうん、
これはちゃんとした名前を出してたとまずいので某で言いますけど、
はいはいはい、
某イカが活躍するゲームみたいなテレビゲームみたいなのはかなり意識してて、うん、まあ、リスペクトなのであれなんですけど、うん、それこそ普段デジタルゲームとかテレビゲームをする子供が、はい、
うん、
気になるような、
うんうんうんうん、
そういうところを目指して書いてもらいました、うんうん、
なんかこうフォークサイトもそうですけど今回のスノクラはよりなんかこう潜水艦ゲーム的な要素が強いかなと思いますけど、そんな感じのイメージで合ってるんですか？
あ、それは合ってますね。そもそもフォークサイトが、ね、うん、はい、潜水艦ゲームから着想しているところがあるので、
うん
うん、僕たちは結局その潜水艦ゲームよりは推理の側面が強いゲームにとなったんですけど、
うん
うん、本作の方は本当に潜水艦ゲームがかなり主軸にあって、
うんうんうん、
より的確な言い方をするなら動ける潜水艦ゲームかなと。
はいはいはいはい、なるほどなるほど、
思います。の、まあ、潜水艦ゲームは最初に各自が潜水艦を配備して座標を指定して撃って近かったら水しぶきが見えるみたいな、相手の全滅を目指すゲームですけど、今回はチームのメンバーがいて、そのキャラクターが動き回って浮き玉を飛ばして座標を狙う。でもゲーム中にだんだんエリアが狭くなっていって、だんだん推理できるよ、居場所が特定できるようになってっていうところなので、
今回のそのスノークラのゲームのこうホグサイトの違いっていうのはよりこうファミリー向けというか、なんかこう手に取りやすいっていうことを意識された感じですかね、はい、
そうですね。さっき3回完成して振り出しに戻ったみたいな話もしたんですけど、
はいはいはい、
ちょっと気を抜くとすぐゲーマーズゲームっぽくなっちゃう
ああなるほど
はい、シンプルを目指して作ってて、作ってるのに気づいたら、うん、あれ、うん、これは、この対象は、中級向けかなみたいな、そういうのになってて、
はいはいはい、
あ、これはまずい、これはまずいってので、
うんうん、
っていうのを、なので、リセットしたっていうのは、具体的にそういうターゲットが、 最初想定してたのか離れてるなっていうところから戻立ち戻ったっていう感じですかね。
なるほどね。完成度的にはもう、ほぼほぼ完成な感じですか、ゲームの方は。
そうですね、ルールの方も、今すごい細かいところをちょっとまだ調整はしているところなんですけど、もうゲームの大枠というか、もうほぼほぼ出来上がって、今説明書にも入ってるところですね。
で、あれですよ、今回ですね、資金調達というか、ゲームを完成の目標の中で、クラウドファンディングを、開始されているところで、メイさん的にはクラウドファンディングをやるのは初。
初ですね。支援はしたことはあるんですけど。
ああ、自分が支援したことはあると。
はい。
けど、自分が支援される側には初ですか。
はい。めちゃくちゃ緊張してますね。
いや、クラウドファンディングをしようと思ったきっかけは、一応、まあ、クラウドファンディングサイトの方に書いてあるんですけど、やっぱりこう踏み切った最大な理由っていうのはこうお話しすると何ですか。
そうですね、それこそコロナのことがやっぱり大きくなってくるんですけど、
うん、
まあ、ゲームマーケットっていうイベントがあるから、今までゲーム制作をして手に取っていただくっていう、そういうサイクルができたんですけど、まあ、開催が去年2回中止、残りの1回が規模縮小でっていうのになったりして、まあ、そういうところで結構、まあ、他の皆さんも当然そうですけど、すごい影響があるなっていうのを思って、まあ、今後ボードゲームを、より力を注いでいくっていうことを考えると、
うん、
それ以外の方法の模索もちょっとしたいなっていう思いがあって、クラウドファンディングっていう方法にたどり着いたんですけど、
うん、
ただクラウドファンディングは僕がいきなり始めようと思って始めたわけでもなく、
うん、
いつかは挑戦したいっていう思いはずっと前からあったんですけど、
はいはいはいはい、
それこそ、相方中村が、友人、詳しい友人に聞いてくれて、よりこの先、サナーゲームズのゲームを多くの人に手に取ってもらうためには、どうしたらいいだろうっていう、そう作戦会議をして、
うんうんうん、
で、そういう中でクラウドファンディングっていうのを、まあ、進められて、で、結構、急ピッチでいろいろ調べたりだとか、準備してっていうので、うんうんうん、すごい前から構想があったっていうのではなくて、割とガーッとここまで突き進んでいく感じですね。
なるほどね。で、今回もフォークサイトに引き続き、印刷の方も BGM さんの方にっていう感じなんですよね。
はい。もう、本当にいつもお世話になりっぱなしで。
ああ、あれですね。やっぱりそれはもう今回も BGM さんに行こうっていうのはもう決まってた感じですか。
あ、そうですね、本当に。いや、もうオグサイトを作ってくださったのは BGM さんなので、次もお願いするのは絶対そうしようとは前から思っていて、
うん、なるほど。
本作でも
あれなんですか、もうさっきの話じゃないですけど、オグサイトが売れたお金でまたゲームを作ろうっていう感じになって失敗しなかったんですか。
そうですね、一応、
うん、
はい、そういうサイクルができるといいかなっていうところでもあるんですけど、やっぱり印刷費っていうのはかなりかかるので、まあ、このクラウドファンディングはいろんな方から支援をいただいて、でより安定して制作とより多くの方に知っていただく機会がっていうのを思ってやってるんですけど、
あれですね、クラウドファンディングの方が、収録段階では昨日からなんですかね、16日
そうです、ね、
昨日から始まって感じですけど、はい、まあ、あと今回のその蔵のクラウドファンディングのこう内容というか、まあ、ことについてちょっとお話してもらってもいいですか。どんな感じのリターンがあるかっていうのを。
はい、はい、ありがとうございます。はい、今回のクラウドファンディングはもちろん、完成したその蔵をお渡しするっていうのが主なメインプランになるんですけど、
はい、
このクラウドファンディングのためにたくさんリターンがあった方がいいなっていうのでいろいろ考えた結果、最初普段活動してる中では作れなかったものとかのアイデアが結構ひらめいて、そういう中で大きいのが、まあ、ダウンロードでオンラインで遊べるっていうものを、まあ、まず一個大きく PR してるんですけど、まあ、先ほどテストの時に使ってるっていうふうに言ったユドナリウム、
はい、
まあ、これを、スノクラも移植して、まあ、オンラインでこういうご時世ですので、うん、対面で遊びにくい、直接会いにくいっていう方は多いなというふうに思っているので、離れた方とも、うんうん、通話をしたりして、一緒に遊べるような、うんうん。で、このゲームがテレビゲームを意識して作ってるっていうのもあって、うん、そういう遊び方をしてもらえるかなっていうので、リターンにはそのダウンロード版っていうのをまず作りました。で、通常の製品版は、デジタルゲームに合わせてパッケージ版というふうに言ってるんですけど、
うんうんうん、
ダウンロード版とパッケージ版っていうのがまず大きくあります。
はい。
で、他のところで言うと、このクラウドファンディングを始めるにあたって、まあ、いろんなボードゲーム以外もなんですけど、うん、いろんなサイトをクラウドファンディングのサイトを見させていただいて、うん、皆さんはどういうことをやってるかなっていうリサーチを行ったんですけど、設定資料とかそういうものを受けられてる方が結構いて、
はいはいはいはい、
今回も世界設定はかなり作り込んだ上でゲーム作ってるので、あ、これはぜひやりたいなっていうことで、
うんうんうん、
設定資料集とかイラスト集みたいなのが、
うん、
リターンに追加しました。
おー、いいですね、うん、
はい。で、あとはこのゲームは短い開発期間ながら山あり谷ありを繰り返しているので、これまでに開発した、うん、プロトタイプのデータっていうのもリターンの中に入れて、
うん、
ゲーム開発に興味のある方だったりだとか、うん、どういう経過を得てこのゲームができてるかっていうのを気になる方に見てもらえればなっていうリターンを作ったり、
うん、
あとはイラストだったりロゴだったりにも結構力を入れたので、まあ、オリジナルグッズのデザインをしますよみたいな、そういうリターンとか、
はいはいはいはい、はい、
あとはこのさっきのダウンロード版はちょっと遊び方が難しいので、まあ、作者本人がまあ説明して、
うん、
一緒に遊びますよみたいな、そういう作者召喚券みたいなのを作ったりだとか、あとは
作者召喚券オンラインで行くんですか？
そうですね、
うん、
こういうご時世じゃなかったら直接行ってっていうのがいいんですけどまあやっぱりそのあたりはお互い気にするところがあるだろうなと思って、
なるほどね、
まあ、ちょうどダウンロード版があるということで、
うんうん
うんうん、っていうことですね。あとはオリジナル世界に一つだけのコマになるよ、うんうん、それこそ BGM さんのコマのオリジナルイラストでのオリジナルコマができるよとか、ちょっと結構高い、あれなので、まあ、支援してくださる方がいるのかなっていうのはちょっとまだ分かんないんですけど、納得するまで、岡村が、イラストを描くと。はい。
なるほど。
っていうのも、なんか、
あれですね、多彩なリターンがありますね、はい、今回もね。
そうですね、なんかいろいろできないことはないかなっていうのを思って、で
うんうんうんうん、
結構考えるだけで楽しかったですね。あれもできる、これもできるみたいな。
いいですね、なんか、そういうのを楽
しむ。これは普段の制作ではできないので、うんうん、はい、
うんうん。なるほど。で、クラウドファンディングの期間としてはいつまでになるんですか？
ゲームマーケット大阪が、3月の28なんですけど、うんうん、その前日27日の23時59分までとなっていて、
じゃあギリギリ、うんうん、
はい、うんうん、そうですそうです、大阪を意識してこのクラウドファンディングも行っていて、
はい、
当初からイベントが開始されても中止になってしまってもどちらでも対応できるようにしようというところで、
うん
やっていたので、なので今はあの大阪が開催できますよというふうにアナウンスをくださったので、まあ、予約事前予約みたいな風にも使っていただけるといいなっていう思いがあります。
あ、なるほどね。いいですね。会場受け取りが決まりましたもんね。
あります、あります。これは開催っていうのが決まってから急遽というか、まあ、事前からなそういう可能性があったらっていうふうに思ったんですけど、まあ、追加したものになりますね。
あ、なるほどね。あのクラウドファンディングってなんかこう敷居が高い感じはしないでもないですけど、こう事前予約みたいな形で使うとなかなかこうクラウドファンやってこなかった人でもこう敷居が下がる感じですよね、イメージとしては。
そうなるといいなっていうふうには思ってるんですけど、僕も最初あの他のプロジェクトに支援するときは結構調べたりして不安だったので、
じゃあこう気軽にちょっとゲーム予約するぐらいだったらこうクラファンにしようかってことになるんだったら分かりやすいですね。それね、いいですね。
それだとありがたいなっていうのと、あとあの大阪当日は一人で行こうと思っているので、やっぱり
あ、はいはいはい、
この後に春が控えていて、もし大阪行った時に僕がなんか体調崩してしまったりすると春に行けなくなってしまうので、相方とあのリスク分散という形で大阪は一人で行くので、それこそこの事前予約を使ってもらえると、あの金銭の受け渡しのところでかなりありがたいなっていう、当日、はい、あの支援したところをチェックして本人確認をしてお渡しするだけになるので、それだとありがたいなっていう思いから、
いいですね、それは。
はい、
あ、そういう意図もあって今回の結構ギリギリ前の支援だったんですね。
そうですね、
いやでも楽しみですね。あちゃさん、あちゃさん起きてる？
はいはいはい、いるいるいるいる、
支援した。
あ、そういうの聞くとなんか答えにくくないですか？いや、もう見てもらってこういう風にお話できただけでも
気軽に支援するアーチャーさんとしてはなんか支援するかなと、
はい、そういうさ、それはダメだよ
それはダメですよ、これはまた、はい、他の機会でも、まあ、見てもらっていただけでも本当に
です、ね、目標金額に 33% って1日ぐらいです、今経って。
で24時間は経ったかなって感じです。昨日の7時から始めたので、あの夜1日は経ってっていう感じですけど、
それで 30% クリアっていうのはだいぶすごいなと、すごいスピードだなって思って。
どうなんですかね、この辺りは経験ないので全然わかんないですし最近あのすごいクラウドファンディングを見ているのですごいですよね。
すごいですね、見てて楽しいですよね。
なんか
今まで自分がクラウドファンディングやり始めたら、はい、クラウドファンディングって文字に目が止まるようになったら、あれこんなにみんなやってるっていう結構びっくりして、はい、まあでもやっぱり同じところに行くんだな、やっぱりこのコロナ禍で新し
い
方法を模索してるところが多いんだなっていうのは、思うことは同じだなっていうふうに思うんですけど、圧はかけちゃダメです
よ。ねえ、あちゃさん
もちろん支援してくれるんでしょう。支援してくれるんですよね。
それは別の支援
じゃない
ですか。圧が別の支援が始まるかもしれないですね、私はね。
別の支援の方、
はい、はい、とあれですね、あのそのくらいの方はあの支援の方を皆さんよろしくお願いしますということでね、この、配信聞いた方も、まあ、投げないで聞いてらっしゃる方もいらっしゃると思うので、あのまだまだ間に合うと思いますので、まあ、チェックしていただいて、あのソーナーゲームさんの、ツイッターとかですね、まあ、あとタイトルの方を入れていただければ多分、サイトの方につながるかなと思いますので、していただければなと思っております。はい、
ありがとうございます。
スノクラなんかありますか？スノクラで、
そうですね、スノクラはそう、あ、 やっぱりクラウドファンディングのサイトを見てると文章量があんまり多いのはなというところで、まだ全部の情報を出してないんですよね。だから今こんだけの情報ではルールもわかんないし、これではちょっとなっていうふうに悩んでる方も結構いるんだろうなとは思っていて、クラウドファンディングのこのキャンプファイヤーのサイトには活動報告っていうのがあって、他のでもあると思うんですけど、まあ、ここをどんどん更新していって、まあ、新情報を出して、この期間中いろいろ新情報を追加して多くの人に見てもらって判断材料を増やしていければなと思ってます。
はい、はい、楽しみですね、あちゃさんね。
ね、これは本当に楽しみですよ。
です。
ありがとうございます。
よ。あれですよね、クラウドファンディングでなくても一応ゲームマーケット大阪の方での、ブースの販売はあるんですよね、一応。
はい、当日分もちゃんと確保しての、この今限定数がクラウドファンディングがあるんですけど、当日分もちゃんと確保しての個数になってます、
うん。はい、あとは明治さんもそうですけど BGM さんでも頑張っていただいてね、触りたくなるコンポーネントとして有名な、ね、
そうですよね。
楽しみです、はい、で最後にちょっと一個だけいいですか、
はい、個だけ、
はい、まだちょっとこれも話せる範囲でと思うんですけど、
はい、
ゲームマーケット春はエリア出店なんですよね。それは
あ、そこもお話ししてもいいんですね。ありがとうございます。はい、
どうぞ。はい、最後、はい、
初のエリア出店になります。はい、今まではトルナーゲームとして出てたんですけど、今年の春はトルナーギルドとしてギルドを組んでの出店になります。
はい、あれですね、佐々木さんだけ我々だったんですね。
そうですね、参加サークルをシルエットにして、ロゴをシルエットにして出してっていうのだったんですけど、
はい、
佐々木さんは結構早々に見つかってしまいましたね。
もう分かりますよね。っていうか今公開してささみさんとテールゲームさんは、まあ、ですよねって感じですよね。
はい、まだ他にもどういう方と組んだかっていうのはこれから先解禁していくつもりなので、
あれですか、もう見たらおーっていう方いらっしゃいますか。
あ、もちろんいらっしゃいますね。
誰だろう、ライナー国勢かな。
それ来日するんですか。
そう、そのためにギルドに入っていただいて。で、あれですか、そのギルド企画っていうのはずっとあった、はい、ちょっと前からあったんですか。仕事があったんですか、それ。
あ、これはですね、実は、ゲームマーケットのゲームマーケット大賞をフグサイトが受賞したときに副賞として、広いエリアで出展ができますよって権利をいただいてたんですね。
うんうん
うん、で、あ、こんなに広いスペースをいただけたなっていうのを思ったときに、
うんうんうん、
我々だけではこの広いスペースを有効活用もできないなっていうのがまず一つありまして、
はいはいはいはい、
で、もう一個がゲームマーケットの一昨年プレケケゲームズさんと、もう一人解禁されてる、テールズゲームズさんの、ブースにちょっと場所を借りして一緒に合同みたいなので、ちょっと仮合同みたいなので出展させてもらったときにすごい居心地が良くて、
あ、なるほど、はい、なるほど、はい、
はい、他のデザイナーさんと一緒に出展できるのは、あ、これ楽しいなっていうふうに思っていたので、
うん、
今回何名かのデザイナーのサークルの方にお誘いさせていただいて、
うん、
で、賛同を得た方にギルドに加盟してもらってっていう形になりますね。
なるほどね。ということは、ゲームマーケット大賞の副賞をなんかこう友人というか仲間に還元した形での出展っていうイメージなんですよね。
あ、そうですそうです
。うーん、だってあちゃさん
は？だってちょっとごめんね。
は
いや、もうずっとギルドのシルエットを見て、私、あ、これここだよなって勝手に想像して ささみさんの丸はなんか誰でもいけるなと思って、
なんか共通点があるのでそのあたりから推理してもらえるといいかなと。うん、もう割と分かりやすいので、もう
それはね、多分配信段階でまた効果が出てくるかもしれませんけどね、ささみさんだけ我々だったんですよね、はい、
そうですね、また毎日公開していくので、これが公開される頃にはもっと出てるかもしれないですね。
というわけでですね、これから、まあゲームマーケットの3月中旬ぐらいにホークサイトが出て、まあ、そのクラウドの方のね、クラウドファンディングをして、そしてゲームマーケットにはエリア出店ということで、まだまだね、5月ぐらいまで、夏前ぐらいまで、あとメイチさんお忙しいと思うんですけど、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあそれを踏まえてですね、今後何かこうやってみたいなと思うこととか、そんなゲームとして、そしてメイスとして何かやりたいこととかありますかね。
そうですね、これからやりたい、なんかもういろいろ作りたいゲームはたくさんあるので、うん、まずそれを早く形に出したいなと思いはあるんですけど、うん、まあ、一個やりたいなっていうのをずっと前から思ってるのが、うん、下敷きのボードゲーム。
おうおう
やりたくて、うん、まあ、僕の世代ではないんですけど、それこそバトル鉛筆とか、消しゴムのなんか弾く遊びみたいなのが一時期小学校で流行ったみたいな時代があったと思うんですけど、それをまた、そういう光景をまた復活させないたいなっていう思いがずっとあって、小学生の子供たちが昼休みとかに一個の机に集まって、うん、ゲームに興じるみたいな、そういう光景を作りたいなと思って、なんか鉛筆と消しゴムと、でできる下敷きのボードゲームも、それを一個じゃなくってシリーズで、で出したいなっていうのは本当にかなり前から思っていて、それこそ今仕事が放課後の小学生を預かる学童で働いてるんですけど、小学生と接する中で、そういう子供たちが自分で創意工夫しながら遊びを発展させていく、そのベースのものを作りたいなっていう思いがあったので、いつかやってみたい、絶対やりたいなっていうのはそれがありますね。
その仕事と自分の趣味が直結するような何かゲーム、そしてこう子供から発信できるようなゲームを、まあ、作っていきたいなっていう感じですかね。
そうですね、新しい世代の人たちにも、まあ、デジタルゲームも魅力的なものがどんどん出る中、まあ、ボードゲームの方も夢中になってもらえるといいなっていう。
あーちゃさん、なんかメイチさんに聞きたいことありますか？
聞きたいこと？
うん。
いや、もうなんかありますか？ちょっと体をね、壊さないで頑張って
優しい、
いろんなゲーム作って、もうなんか実家のお母さんの気持ちだなんだけど、
お姉さんじゃなくて
あ、お母さんでいい。
いや
ね、これからもね、素敵なゲームたくさん作っていただきたいなって思うばかりで、
はい、そうですね、
気軽に話しかけてね、ニコニコしてもらいたいなっていうくらいです。
そうなんですよ、なんか天狗にならないで仲良くしてください。このままけ、はい、なんか謙虚な目打ちそうな感じでください。
はい、
あ、もうよろしくお願いします。
はい、もう皆さんがいるから今入れるので、はい、本当にその気持ちはずっと忘れずにいきたいですね。
その言葉信じますよ。
知ってもらって大丈夫です。
あ、分かりました。本当に今日はすみません、ありがとうございました。は
い、いえいえ、
最後に一言、じゃあクラファンの宣伝でも一言いただければと思います。はい、
はい、最新作の、雪合戦ボードゲームスモースマッシュプランを今クラウドファンディングを行っています。よろしくお願いします。
というわけでですね、今回のお相手は、太陽事故と新安と、はい、
アーチャと、
そしてゲストの
メイツラでした。
せーの、グッナイ。
グッナイ。